皆様おはようございます。おはようございます。本日は主路の主日、本日から土曜日までの1週間、イエス・キリストのご受難を思う受難週に入ります。そして次週、次の日曜日はイエス様の復活をお祝いする日、喜びのイースターを迎えますけれども、その前の受難週、イエス様が私たちをあがなってくださるために、十字架の苦しみを忍んでくださったことを心に留めながら、祈り深く過ごさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。本日は4月第2週の聖日礼拝、受難週に入っていきます。どうぞ主よ、ここにあなたがいてくださり、主の御心に従い共に歩んでいくことができますよう。そして今からルカの福音書を読んでいきますが、どうか主よ、あなたが私たちに語りかけてくださる御心を受け止め、これからもあなたに従っていくことができますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど主路の主日と言いましたけれども、主路とは週報の表表紙ありますでしょうか。この表表紙のイエス様の前にある、これが主路と言います。で、ロバに乗ったイエス様がエルサレムで入場するときに、大勢の人々が主路、すなわちパームの枝を取ってイエス様を出迎えられた。これがヨハネ12章12節以下にありますので、後でご覧いただけたらと思いますけれども、そのことが由来となっております。そしてイエス様が弟子たちの足を洗われたのが木曜日と言われますし、その翌日に捕らえられ、ローマからエルサレムへ収めるために派遣されていた、総督ポンテオ・ピラトがイエス様を取り調べた結果、この人には何の罪も見つからないとルカ23章4節においてはっきりと無罪を宣告しています。ところがユダヤの祭司長たちはこの判断に納得しませんでした。イエス様への妬みなどから、あまりにも強固にイエス様を十字架につけるようにと要求したので、暴動をされたピラトは24節において仕方なく彼らの要求通りにすることを宣告します。それでは32節33節から見ていきましょう。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけたとあります。イエス様は鞭で打たれ、十字架を担がされて、サレコーベ、すなわちドクロと呼ばれているところに連れてこられました。これがゴルゴダの丘、カルバリの山と言われるところです。そしてここはエルサレムの城壁の外にありまして、死刑判決を受けた人の処刑場でした。そしてこのゴルゴダの丘に3本の十字架が建てられたのです。イエス様を真ん中にして、一人はイエス様の十字架の右に、もう一人はイエス様の十字架の左に、イエス様の他に2人の犯罪者が十字架につけられたのです。何の罪のないイエス様が2人の犯罪人と一緒に十字架につけられるっていうのは、これは旧約聖書に予言されていたことでした。それは先ほどお読みいただきましたイザヤ書の苦難のしもべ、招きの言葉イザヤ書53章なんですけれども、そのうち11節と12節と申しだけお読みいたします。11節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。 イエス様の歩みというのはまさに十字架の歩みでした。このイザヤ53章12節にあるように、多くの人の罪をイエス様は背負われ、取りなしをするために。通常十字架系の受刑者というのは地面の上に置かれた十字架の上に寝かされます。そして広げた両手首、ここと重ねた両足の甲、こういう形ですね、ここです、ここの甲に太い鉄釘を打ち込まれ、十字架に体を固定されます。その後深く掘られた穴に十字架を入れ立たせます。釘で打たれ、十字架がこのようにして立たされるとき、おそらく想像もできないような痛み、苦しみであっただろうと思うのです。イエス様は父なる神を無視して自分勝手に生きている全人類に臨むべき神の聖なる怒りと呪いのすべてを背負われたのです。その想像を絶する痛み、苦しみというのが今イエス様に望まれるのです。しかしここでイエス様の口から発せられた言葉っていうのは、苦痛による絶叫うめきではありませんでした。それはなんと祈りであったのです。それもイエス様ご自身を殺そうとする人たちへの許しを願うような、そのような祈りでした。34節ご覧ください。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。これは何という主の愛なのでしょうか。そして苦痛を背負ってくださっているイエス様の大いなる愛、十字架の許しの愛は今私たちにも注がれているのです。最近読んだ本の中に考えさせられる本がありましたので、紹介いたします。それはこの本なんですけれども、9月東京の路上でという本です。1923年9月1日関東大震災が発生した時、関東を中心に、実は悲しいですけれども朝鮮人虐殺、中国人虐殺というのが行われました。そしてこの著者の加藤直明さんというのは東京の大久保で生まれ育った方でして、この悲しい事件、残虐の記録を追いかける中で、2、3年前でしょうか、東京で大久保で在特会などで行われたレーシスト運動、民族差別主義者たちのヘイトスピーチを批判し、そしてこのような過ちは歴史を、このような過ちの歴史は二度と繰り返しはならないと、語っている本なんです。この時亡くなられた朝鮮人の方は正確には分かっていませんですけれども、東京帝国大学、今の東京大学教授で、民本主義を、提唱された吉野作造っていう方がおられます。その彼の調査では2613名、もう一つあります、独立新聞特派員調査によりますと、なんと6661名ものの方が虐殺されたと言われています。実はこのことを知ったのは、香川豊彦研究を進めている時に初めて知ったんですけれども、1924年、朝鮮人および中国人虐殺斬撃統会っていうものを香川豊彦先生が主導となって東京の YWCA で開かれた。そしてそのさまざまな記録や声明文を一つ一つ調べていく中でこの本に出会ったのです。そして先週改めてこの本を読み直してみますと、人間の持つ残虐性、そして私自身にもあるこの残虐性を改めて覚えさせられることができたんです。以前お話したかもしれませんけれども、私はクリスチャンになる前、私は人を裁いてきました。そして特に生産性のない人、金儲けのできない人たちを容赦なく切り捨ててきました。特にこれは派遣社員管理人の時だったんですけれども、お金を稼げない生産性の低いものはこの会社ではいらないんだと、 こういうふうに不景気で儲かっていなかったことを理由にして、どんどん容赦なくリストラ、人員削減をしました。そして首を切ってきましたし、どうしても働きたいんだ、だから働かせてくれって言ったものを蹴飛ばしたこともあります。ですので、私はこの本を再度読みながら、私自身の心の中がえぐられるような思いがしました。そして改めて私は罪人であることを覚え、弱い自分であることに気づかされました。少なくともこのような人種差別だけは絶対にしないと。そして誰かからされても嫌なことは私もできる限りしないようにしようと心に決めています。これからの人生、出会える人に対してどれだけ大事にできるか、そしてどれだけ愛することができるか、私自身も問われていると思います。私たちには到底拭えない神と人に対する私たちのあらゆる罪に、まさにイエス様は背負ってくださり、十字架にかかってくださったのです。しかもイエス様はご自身に敵対する人々、罪人たちのためにも祈られたのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかは知らないのです。この十字架におけるイエス様の愛にこそ、罪を犯しては悔い、悔い改めてはまた犯す、弱くて情けない私たちの希望と良いところがあるのです。開かなくても結構ですけれども、詩編130編3節から4節にはこうあります。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです、とあります。まさに主に罪を告白し、あなたからの許しを願うことでしか救いに預かることはできない。イエス様の救いと愛、それが十字架なのです。しかしその十字架のもとにいる兵士や人々は、この十字架に掲げられているイエス様の姿を見て嘲笑い、侮辱します。そして34節、くじを引いてイエス様の着ていた服を分け合う。これは詩編22編19節の成就ですし、35節から37節は同じく詩編22節8節から9節の成就と見ていいでしょう。そのような中で、ユダヤ人の王という看板が十字架に掲げられ、そして一緒に十字架につけられた犯罪の人にもイエス様を罵るのです。39節ご覧ください。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと。この犯罪人はどのような罪を犯したのでしょうか。マタイとマルコ福音書には、彼らは二人の強盗とありました。彼らは強盗であり、自分自身の犯した罪のゆえに十字架刑に処刑されたのです。しかし彼は最後の最後まで自分の罪を認めようとしませんでした。そして十字架に掲げられてもなお、イエス様には向かって悪口を発するのです。人の心というのは、なんとここまでに堅くなになることなんでしょうか。彼はイエス様に向かって、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言いますけれども、彼は最後の最後まで自分の罪を認めようとせず、自分が十字架につけられているのはあたかもキリストのせいであるかのように非難しています。そしてこれはイスラエルの人々に対してもそうでした。神様から実に堅くなな民だと言われているところがあります。これも開かなくても結構ですけれども、出エジプト記32章9節に堅くなな民とあります。この言葉を正確に訳しますと、うなじの怖い民。うなじとはこの首の後ろの部分です。そして怖いとは硬いということ。つまりこのうなじの怖いっていうのは、この首が硬い、首が回らないのです。ですからそれゆえに彼らは神様に頭を下げることができず、あるいは首を回して 自分自身を姿を見ることができないのです。そしてそれは決して自分の罪を認めず、どこまでも自分の正しさを押し通そうとする固くなな態度と言っていいでしょう。せっかくなので開きましょう。ヘブライ人への手紙3章13節をお開きください。ヘブライ人への手紙3章13節、新約聖書の404ページをお開きください。ではお読みいたします。ヘブライ人への手紙3章13節、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。人は誰もいきなり心が固くなになることはありません。何度も何度も神様の導きを拒み続けることによって、だんだん心が固くなになってしまうのです。これは私たちもよくよく気をつけなければならないと思います。まあ、少し脱線しましたので話を戻しますけれども、39節における犯罪人というのはイエス様に向かって悪口を言い罵っています。しかし40節をご覧ください。40節のこのもう一人の犯罪人強盗は違ったのです。当初十字架につけられる時でしょうか、マタイ27章44節を見ますと、彼も最初はイエス様を罵っていたことがわかります。しかし時の経過とともに、特に32節のイエス様の祈りなどを聞き、イエス様のお顔を見上げた時、心に変化が生じるのです。40節から42節をご覧ください。もう一人の方が確かめた、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときは私を思い出してくださいと言った。彼は自分の犯した罪の重さは分かっていました。そしてその罪のために十字架で死ななければならないということも。しかし今、私の隣に、すぐそばにイエス様がおられるではないかと。今、この状況で実際にイエス様を見て、愛に満ちたイエス様の祈りを聞いたとき、彼は大きく心を揺り動かされたのだろうと思います。特に32節の父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈りに彼はショックを受けたのです。十字架刑にかかるまでの彼は、おそらくやられたらやり返せと教えられてきたことでしょう。怒られたり、憎まれたり、踏みつけられたりすることはあっただろうと思います。そして誰からも祈ってもらったり許してもらったりすることはほとんど経験したことはなかったでしょう。ところがイエス様は今十字架につけられてもなお自分を亡き者としているより人々のために、ここにいる兵士たちのために許しを願い祈っておられる。特に犯罪人である彼が、お前は神をも恐れないのかと、もう一人の犯罪人言っていることに注目しますと、もし彼が本当に神を恐れていたとするならば、十字架につけられるような犯罪は犯さなかったでしょう。しかし、彼はイエス様を見て、祈りを聞いて、まさに今、もう一人の犯罪人を悟すことができるほどに、神を恐れる心を持つ状態にまで変わっていった。そして彼は、この方、イエス様こそ、まことの救い主なのだ。そのように信じたのです。 自分は死ななければならない罪人だ。だがこのお方はイエス様は本当に清い神のメシア、救い主だ。私は本当は救いを願う資格なさえない。だけれどもこのお方ならどうしようもない罪人であるこの私をも憐らんでくださり救ってくださるのだと。そして彼は言います。42節、イエスよ、あなたの御国においてになるときは私を思い出してください。もう一人の犯罪人はイエス様のそのお姿を見て自分の罪を認め告白します。ただここで彼は私を救ってくださいとは言いませんでした。私を思い出してくださいと非常にへりくだった言い方をしています。自分を救ってくださいという資格など到底私にはないと思ったのでしょう。彼はイエス様の清さに触れ、そして自分自身の罪深さを悟ります。そんな自分がイエス様に何をお願いしても相手にされるはずはない、自分にそんな資格はないと彼が考えてもおかしくないのです。しかし彼がこの願いを述べたのはイエス様のこの上ない清さと同時にこのお方の憐れみの大きさをも見て聞いて感じ取ったことを意味するのです。罵られても罵られても罵り返さず、かえって敵のために取りなしの祈りを捧げておられたこの姿を彼は知るのです。そしてこのお方においてとてつもない神の憐れみの世界がここに存在していることを彼は見て聞いて、こんな私でも何らかの憐れみをいただくことができたらと彼は祈り願ったのです。私はこの箇所を読みながらルカ15章に出てくる放蕩息子、悔い改めの祈りと似てるなと思いました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。しかし父は悔い改めて戻ってきた息子を温かく家に迎えてくださいました。私はこれに似ているなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。イエス様は悔い改めた強盗犯罪人にこのように答えられます。43節をご覧ください。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と共に楽園にいると言われた。真実に悔い改めた罪人犯罪人に対しイエス様が掲げてくださったこの優しい言葉、なんとありがたいことなのでしょうか。あなたは今日私と共に楽園、すなわちパラダイスにいますと。ここでこの楽園パラダイスという言葉に注目していますが、この言葉は囲いのある庭園という意味がありまして、神の住まいである天の国を指しています。そして創世記一章のアダムとエバが追放されたエデンの園を指す言葉です。行ったこともないような天の御国、義なるところでこの悔い改めた犯罪者はイエス様と共にいることができる。今まさに滅びようとしていた強盗犯罪人に救いが与えられ、天の御国に住まう特権が与えられたのです。ただよくよく見てみますと、この悔い改めた犯罪人は手足が十字架に釘付けされていますので、これから良い行いをすることはできません。彼は十字架の上でただただ死を待つのみです。しかしイエス様はそのような彼を救い、楽園パラダイスに行けるようにしてくださいました。彼はイエス様と出会い、イエス様の前で悔い改め、滅びから救われたのです。イエス様のことを信じ、そのイエス様により頼むだけでどんな人でも救われる、この犯罪人も OK なのです。ですからたとえこの地上においてどんなにこれまで罪を犯してきた人であったとしても、イエス様はその罪を許し、救いに導き入れることができる。 これは開かなくても結構ですけれども、エペソ2章8節から9節に訳をあります。エペソ2章8節から9節です。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。救いとは神からの賜物ですし、自分の行いによるのではありません。たとえどんな罪を犯した人であっても、イエス様の前に真実に悔い改めなら、その罪を許していただけるのです。そして死後、イエス様と共に楽園パラダイスにいることができる。これがイエス・キリストの福音、グッドニュースです。そして救いに必要なことは、自分の罪を告白し悔い改めること、そしてイエス様を信じること。私たちに悔い改めに導くのはまさに神の慈愛です。イエス様の十字架に示されたその神の愛が私たちを悔い改めに導くのです。43節でもう一箇所注目しましょう。それは今日という言葉です。今日、まさに今から。私たちは死んだ後、魂の眠りの状態に入って、やがてその日までの間、無意識状態になるのではないのです。確かに肉体については聖書は眠りという言葉を使っています。これはやがて起き上がる日が来ることを前提にした言い方です。しかし魂についてはどうでしょうか。それは信じた人は死後直ちに幸いな状態に入るのです。開かなくても結構です。16章19節以下の金持ちと貧乏人ラザロの例えにおいても、また最後の審判の日が消えないとき、貧乏人ラザロはすでに祝福の状態に生き始めており、逆に金持ちは恐ろしい苦しみの状態で味わい始めるのです。そしてやがての肉体が復活する日に、キリストの救いは最終的な形で現れるのです。そして主にあって救いを得た人たちは、地上の死後から楽園パラダイスに生かされていくのです。私たちはこの犯罪人が置かれている状態と今の自分とは違うと思うかもしれません。私たちを放火して死刑にされるなど、死ぬということはないかもしれません。しかし私たちはいずれ死ぬ時が来るという点では同じなのです。私たちは死の準備はできているでしょうか。そして死んだ後、自分がどこに行くのかを知っているでしょうか。時々この犯罪人の一人のように、人生の一番最後ギリギリの時に救われたんだから、私もその時で良いという人がいます。しかし私が思うべきことは、39節に出てきます、もう一人の犯罪者は救われなかったということです。最後の時間にみんながみんな救われるのではない、むしろますます心を固くなにして滅びの道を進んでいった人もいるのです。ですから不用意に時間を延ばすことはとても危険なことなのです。自分では計画しているつもりであったとしても、すなわち人生の最後に信じようと思ったとしても、その時心から信じることができない、信じたいと思ったとしても、そのような自分も心が動かず、心が固くなになってしまっている。ですからイエス様を信じることを先延ばしにすべきではないのです。まさに今日、今、一日も早くこの素晴らしい約束を自分のものとしていただくことに勝る喜びと平安はないのです。自分の罪のゆえに裁きにのみがふさわしかった罪人、私たちは罪人です。私たちは自分の罪を認め、それを主に告白してイエス様により頼むだけで、イエス様を信じるだけで救いの恵みに預かることができるのです。イエス様はそのために必要となるすべての代価を、罪のないご自身を身代わりに十字架において捧げることによって、その代価を支払ってくださいました。十字架において 私たちの罪を背負って十字架にかかってくださったんです。そのイエス様を信じ、イエス様によりすがる者に素晴らしい約束が与えられるのです。私たちがいつ死の日を迎えようとしても、今日あなたは私と共にパラダイスにいますとイエス様は私たちに語ってくださる。私たちはこの言葉を聞いて死の恐れから解放された人生を歩むことができるのです。そしていつかは分かりませんが、必ずやってくるその死が訪れたとしても、今日まさに今からイエス様と共に楽園へ、パラダイスへと、この御言葉に慰めをいただいて、その先にある幸いなる歩みへと主を賛美しつつ歩むことができると思うのですけれども、皆様いかがでしょうか。最後にこちらをお開きください。詩編の94編17節から19節を一緒に読んでいきましょう。旧約聖書の933ページになります。詩編94編です。ではお読みいたします。詩編94編。主が私の助けとなってくださらなければ、私の魂は沈黙の中に伏していたでしょう。足がよろめくと私が言ったとき、主よ、あなたの慈しみが支えてくれました。私の胸が重い煩いに締められたとき、あなたの慰めが私の魂の楽しみとなりました。それでは一言お願いいたします。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。天の父なる神様、本日はルカ23章をありがとうございます。あなたが私たちの罪を背負ってくださり、十字架にかかってくださった、その大いなる愛に感謝いたします。どうか私たち一人一人がそのことを覚え、そして十字架にかかってくださったそのことを覚え、罪人であることを告白し、これからもあなたの導きに導かれて、これからも歩んでいくことができますように。いつもあなたを見上げ賛美し祈る毎日でありますように。そして本日から始まる受難週を覚え、あなたが十字架にかかられた道を改めて思い出すことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。